聖書をお開きください。旧約聖書ゼカリヤ書7章1節から7節まで、旧約聖書の1366ページになります。1552ページになります。すいません、1552ページです。
聖書を読みいたします。旧約聖書ゼカリヤ書7章1節から7節です。ページ数は1552ページです。お読みいたします。ダリオス王の第4年の第9の月、すなわちキスレウの月の4日に、ゼカリヤに主の言葉があった。その時、ベテルはサル・エツェルとレゲム・メレク及びその従者たちを主に願うために使わし、万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。私が長年やってきたように、第五の月にも断食をして泣かなければならないでしょうか。すると私に次のような万軍の主の言葉があった。この国のすべての民、祭司たちに向かってこう言え、この70年間の間、あなた方が第五の月と第七の月に断食して嘆いていたとき、この私のために断食したのか。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったか。エルサレムとその周りの町々に人が住み、平和であったとき、またネゲブや平地に人が住んでいたとき、主が先の預言者たちを通して告げられたのは、次の言葉ではなかったのか。聖書は以上です。
父様、お母様、おめでとうございます。今日は素晴らしい賛美をしてくださった、理事先生方、ありがとうございました。今日ですね、私はいつもの教会で皆さんで、その日読む聖書の箇所、そこからお話ししようと思っています。聖書の箇所を間違って記して、ご迷惑をおかけしております。今日は、ゼカリヤ書の7章からです。お手元の説教の用紙にはエゼキエルとなっていますが、ゼカリヤ書の方で、その聖書の箇所でお話をしていきます。そうですね、時代の今日はですね、この箇所から2つのポイントに絞りました。一つは、子供を招き祝福してくださるイエス様がどんな方か、それを一番目にお話しします。二番目は、イエス様を信じて子供たちが、あるいは私たち大人もどんなふうに生きていくべきか、その私たちの生きる使命について、見ていきたいと思っております。でまずですね、初めに時代背景を少し簡単にお話ししておきましょう。歴史の中で、世界の歴史の中で、バビロン捕囚という言葉を聞かれましたか。もう一般の、中学や高校の世界史の中に出てくる話です。それは、バビロンという帝国にイスラエルの国、ユダヤ人たちが70年間捕らえ移された。祖国が打ち破られて、優秀なエリートたちを中心にバビロンに捕らえ移されて、70年の歳月が流れたという歴史的事実があります。聖書は70年経ったら 帰ってこれるよという約束をしていたんですね。エレミアという預言者がそれをしました。その通りになったんです。ところが、神様の約束通り帰ってきましたが、実は待っていたのは荒れ果てた祖国、そして壊されたエルサレム神殿です。それを、この二つを立て直すということが第一の課題でした。このゼカリヤ書の著者は預言者であり、そしてもう一人の先の預言者、ハガイと一緒にその使命を果たしました。実はこのせっかく解放されて帰ってきたのに、人々の意見は一致しなかったんです。何と言っても一致するということが大事なのに、バラバラでした。内側でなかなか一つになれない。もう一つは、周囲からの圧迫があります。一致といえばね、トランプさんと、クリントンさんの大統領選挙で国が真っ二つに割れた。これがまた一つにまとまるのは大変でしょうね。そんな風に、せっかく国で再建しようと言っているのに意見が合わない。で、外部から邪魔をする人々や勢力があったわけです。なんと15年間、建設工事が止まってしまっていました。そんな中で、ハガイという人に続いて、ゼカリヤはみんなを励まして、そして、神殿再建を再開したんです。まあ、そのような新しい国づくり、そして新しい神の宮づくりがどうあるべきかということについて、神様は預言者を通して導いておられます。ところが、私たちにとってそれで終わらない。で、このことは千年後にイエス・キリストによって、まあ、500数十年後に実現するんです。でも、実はそれからさらに、で、イエス・キリストが来られるんですが、今それからもう2000年経ちました。これから、このゼカリヤの預言は、これからもその通りになっていくんです。だから私たちにも非常に関係が深い。もう一つ簡単に言いますと、まあ、最大寺の教会には長い歴史があって86年ですが、元は、イギリスの宣教師から日本に伝えられ、そして、団体が作られてきて、グループが作られてきて、そして今に至っています。その、フォエル・バークレー・バクストンという、まあ、貴族の出なんですが、このバクストン宣教師が山陰の地で伝道を始め、まあ、その下で私たちの教会の創立牧師の佐藤国之助先生がこの教会を始めてくださったんです。で、日本伝道隊とか日本イエス・キリスト教団といわれるグループの中でモットーとなる聖書の言葉があります。いくつかあるんです。その中の一つがゼカリヤ4-6なんです。まあ、そんな意味で聖書日課の中で、通り過ぎてきているものを実は私たちは受け継いでいく立場にあるんだということを今日は確認しておきたいと思います。4-6、私だけが読みます。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。前の言葉でね、子は勢いによらず、力によらず、我が霊によるなり、明治時代の文語帳でみんな暗唱していったんです。子は勢いによらず、力によらず、我が霊によるなり、我が霊によるなり、万事精霊による。これは自分の頑張りや力じゃないよ、人間の力じゃないよ、神様の 御霊のお働きですよ。これが私たちの一人一人の人生のモットーとなり、教会の方針となる、そういうことを教えているところです。続く4章7節に、大いなる山よ、お前は何者だ、ゼルバベルの前で平地となれ、彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。大きな壁が立ちふだかる。それを神様が取り除けてください。まあ、街道、新街道を建てて、マトの街道を改装して、進めています。私たちの力や、そういう人間的な力ではない。神様の霊により、そして私たちは信仰を持って、神様が一つ一つ困難を切り開いてきてくださったということをもう経験してるんですね。これは二千数百年前の御言葉ですが、現在の私たちも今それを経験しつつあるわけです。まあ、そんなことをの初めに申し上げて、今日の二つの大事なことをお話しします。その名は若枝。今日は七章開いていますが、そのすぐ前の同じページになっているでしょうか。第三版は同じページで、六章の十二節、十三節。前にも出しましたので、前をご覧いただいてもいいです。彼にこう言え、万軍の主はこうおせられる、見よ、一人の人がいる、その名は若枝。彼のいるところから目を出し、主の神殿を建て直す。彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。若枝っていう言葉ね。まさに幼児祝福式の成長感謝の日にふさわしい言葉ですね。の今若々しい幼子たちは、これからの社会や時代を背負っていく子どもたちです。ゼカリアとしては幻を通して人々に神様の計画を話する。八つの幻のうちの最後の八番目がこの七章に書いてあって、で、まあ、その中でですね、6章に書いてあって、まあ、そこで、若枝という言葉を使っている。で、大祭司っていう神様に宮で、神殿でお仕えする、最も責任ある立場の祭司を大祭司と言いますが、この時代はヨシュアという人でした。で、このヨシュアという人のことをまさに若枝と言っているように読めるんです。読めるんですが、実はここで言うその名は若枝、一人の人がいる、その名は若枝というのは大祭司になろうとするヨシュアだけではなく、そのずっと後の時代に登場するイエス・キリストを予言しているんです。なぜそう言えるのかというと、有名な同じ予言者のイザヤとかエレミアという書物の中でこう言われています。ダビデの若枝。ダビデ王という王様がイスラエルの二代目の王様ですが、神様はダビデにあなたの子孫から救い主が生まれるという約束を与えました。ダビデの若枝というのはダビデの子孫という意味なんです。どのぐらい期間経ったと思います？千年ですよ。ダビデ王に約束してから千年経って、乙女マリアと言い名付けヨセフにイエスが聖霊によってお生まれくださった。この大工のヨセフが イエス・キリストの地上のお父さん役なんですが、大工ヨセフを、先祖をずーっと系図を遡ったらダビデ王になるんです。新約聖書っていうのはその系図で書いてあるんです。約束通り、この通り間違いなくなりました。単なる宗教書のお話ではない、本当にあった歴史上の事実、一つの国の歴史の起こりなんで、それが救い主イエス・キリストの血筋につながる。これはダビデの和解だと言われ、このゼカリア書でその名は和解だというふうにつながってくるんです。子供たちに私のそばへおいでと言って祝福を祈られたイエス・キリストとは、そういう約束された救い主なんです。もう断ち切られたような家系が途絶えるかのような中にお生まれくださった、そこの家系から芽を出す新しい命、このイエス・キリストという方はね、30歳で実は公の働きをしなさいます。最初は結婚式でした。カナという町で、結婚式の途中ブドウ酒が切れたんで、お母さんのマリアさんが、ここのご主人が困っておられるからお前何とかしてあげておくれということで、イエス様が水を6つの水がめいっぱいにして、それをなんと汲んだら、おいしいおいしい上質のブドウ酒に変わっていた。これも本当のことです。私たちの苦い、まあ味気ない、まあ水も美味しいですけど、吉井川の水も。でも、水は水なん。私たちの淡白な水のような人生を、美味しい香り豊かな喜びのお祝いのお酒に変えてください。それがイエス様の最初のお働きでした。で、その後ね、イエス様はこうおっしゃったんです。その時ね、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てる。みんなはね、そんな私たちの先祖は、この神殿を建て直すのに、ものすごい苦労したんで、3日間でできるなんてあんた何様だと、文句言ったんです。イエス様はお答えは、こうおっしゃったんですね。イエス様は十字架にかかって殺され、三日目によみがえって、そして王として信じる者を導いてくださる、お救いくださる。これが実は和解だとして、この地上にお生まれくださったイエス・キリスト様がされたことです。神様の御心を行えない、どっちかといえば神様にを無視して背いている、そのまま行ったら神様のおられる天の御国に入ることはできない、そんな私たちを愛して憐れんで罪のないイエス・キリストが罪のない生涯をお送りになり、十字架の上で身代わりになって死んで神の裁きを受けてくださって、信じる者は罪許したよという証拠に復活してくださった。それが和解だとしてのイエス様なんですね。そんなお方が、見よ、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいると言われて、今日の子供たちを祝福してくださったんです。こんなお方は他にないですよ。2番目のポイント。説教のアウトラインに、食べるのも飲むのもとしました。今日の7章の6節の言葉ですね。前にも出ています。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったか。これ強調してるんです。なかったか。そうではないだろう。ね、本当は、食べたり飲んだりするのは自分たちのためではなくて神様のお心があるんです。 実は7章はダリオス王の第4年の第9の月と始まってますね。実は1章には第2年の第9の月とありましたから、これはですね、2年経ってるんです。1章で始まったゼカリア書の出来事の中で2年過ぎているんですね。で、これが実は、まあ、第9の月というのは、今のちょうど日本の太陽暦でいうと11月、ちょうど今頃の季節です。しかも、神殿の再建が再開されて、もうすぐできるという時期ですから、新街道も棟上げができて、これから屋根が張って内装工事に入りますから、もう最初から考えると、基礎工事から考えると、もうすぐできる時期で、まさに7章の時期とぴったり合う時期なんです。で、まあそんな中で、ここで言われているのはですね、2節にベテルという町の人々が使者を送って、そして今までは断食をしてきた。で、というのはですね、何のための断食かというと、70年間、もう自分たちは祖国を失い、そして外国にごっそり連れ去られていた。それは悲しい悲しい時だった。この3節の後半、第5の月にも断食をして泣かなければならないでしょうか。第5の月っていうのは70年ほど前のバビロンの国によってエルサレムが滅ぼされた月なんです。自分たちの先祖がエルサレム神殿が破壊された、そして自分たちが外国に捕虜になった、悲しい悲しいその時を記念して嘆き悲しみ、もう辛いと言って、そして職を立って神様に訴える、それを今までずっと続けてきました。まだこれからも続けるんでしょうか。もうすぐ神殿ができようとしていますが、神殿ができた後も断食を続けるんでしょうかという問いかけなんです。皆さんならどう答えますか？私たち70年というと第二次世界大戦と言われ、あるいはこの戦争で敗戦国になって、70年経った、その敗戦を悲しんで泣いているでしょうか？忘れてしまって戦争を知らない子供たちの時代になってますよね。で、ちょうどそういう時代にバビロンから解放されてきて、国が再建されようとするときに、こういう質問をしたんです。すると5節ちょっと聖書で読んでみますと、この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え、この70年の間あなた方が第5の月と第7の月に断食して嘆いた時、この私のためにというのを、神様のためですよ、断食したのか、あなた方が食べたり飲んだりする時、食べるのも飲むのも前に出ています、自分たちのためではなかったか。結局は自分が可愛い。自分のご都合主義なんですね。で、それをここで言っているわけです。まあ、そのことを考えると、新約聖書のイエス様によって、世界中にイエス様の教えを伝えたパウロという先生が、こんな大事なことを言いました。一緒に読める方、前にあるもん読んでいただけますか。どうぞ。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。子供たちが大きくなって、どんな人になって、世の中でどんな使命を持つのか、それ日本は教えてないんです。 教えてないんです。で、聖書は何をするにもただ神の栄光を表すために大きい家建てて、いい車に乗って、給料をたくさんもらって楽しく暮らすためだ、そう思っている人がほとんどです。でもそうではない。食べるにも飲むにもなんですね。皆さん今朝食べてこられましたか、ね、あ、忘れた、昼食べませんか、夜も食べませんか、食べるでしょ、もう日常茶飯事なんです。当たり前なんです。忘れていても食べるんです。で、飲むんです。何をするにも、つまり神様のためにするんだよと幼稚園児に言いますと、まあ5歳児ぐらいはこう言いますね。うんちするときもか、そうじゃ、でっけえうんちが出たら嬉しいじゃろうって。とろ、そうじゃ、便秘の方わかりますね。お通じがあるのが当たり前じゃないですよね。で、あるとき、ずっと前ですが、園児が言いました。先生に言ったんです。でけえうんちが出た、感謝します。皆さんどうですか、何をするにも何のためにも感謝してお祈りする、神の栄光を表すことですよ。まあそんなことを聖書は言ってるんです。毎日クリスチャンは聖書を読んでお祈りをします。日曜日の礼拝に来ます。神様のために自分で進んで献金も自分で決めて額をします。そしてまあ仕事もします。日曜日の教会に来ている時だけが神様の栄光を表す時だけではなく、仕事をしている時も家庭にいる時も何をしている時も実は神様に喜ばれ、神様を喜ぶためにする、これが神の栄光のためにということで、まあそれを実は今日の何をするにも神の栄光のため、で逆に神様から食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったかと神様に思わせたら神様悲しいでしょうね。子供たちが成長して、まあそんなことをこの考えるようになってもらったらいいかなと思います。トランプさんは大統領、次期大統領候補ですが、プロテスタントの長老派の信者だと言われています。ネットで見るとそう、一緒でしょうねって言われた。私はどこの教会に所属しているとか、クリスチャンなのかカトリックなのかプロテスタントなのか関係ないんです。本当のクリスチャンというのはまさにこのような何をするにも神の栄光のためにということをトランプさんが持っていたらクリスチャンです。本物のそうなるように祈っていきたいですね。もう一つのことは7節から8節に、この8節から10節にゼカリアに神様がこうおっしゃったんです。9節、万軍の主はこうおせられる、正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、憐れみ合え、やもめみなしご、在留異国人、貧しい者を虐げるなら、互いに心の中で悪を企む。まあ、正しい裁きを行う。困っている人を助ける、悩んでいる人を励ます、これは大事なんですね。今アメリカでなんで政権交代が起こり今回大逆転があったのかというと、止める一部の上層、一部というのもかなり上層階級が増えてきて、そしてそれに対する貧困層とか中間層の人が怒りをぶつけたと言われています。実はクリントンに対するサンダースもそうだったんです。自分たちだけが勝ち組だったらいいというのが 世界を動かしています。変えようという動きが今回の選挙の表れだと評論家は解説します。さて、ここに書いているように経済優先の時代から今は、聖書が書いているように正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、憐れみ合う国、やもめみなしご在留異国人、貧しい者を顧みる政治、いるんじゃないですか。そのためにはどういう候補者を選ぶのか、国民は考えなきゃならない。今日先ほど歌っていただいたご夫妻は、先ほどご紹介しましたが、フィリピンに行って全部日本からの献金や給付金で親のない子たち、個人を迎え、あるいはいわゆる学校で学ぶ機会のない子どもたちにも支えて幼稚園を作り、そして学校に入れて社会人として立派に立ち上げるように。今フィリピンの大統領になったあのロドリ、大統領の長年8年間ですか、市長で麻薬撲滅をしたダバオという町の貧民窟でそういう働きをしてこられ、先生方を通して神様がこの聖書の心を持って世界で人々に仕えていらっしゃるという、そういうモデルを見ます。今日はお持ち合わせじゃないけど、また後ほどパンフレットを送っていただいて、皆様にご協力をできる方はしてくださればと思います。それではお祈りをいたしましょう。若枝の子供たちが若枝のイエス様によって救われて、こんな心を持って何をするにも神様のために生きていく、そんな人になってほしいと心から願っていこうじゃありませんか。天のお父様、幼子たちのどうぞ心も体も魂も祝してください。そしてお父さんお母さんの健康も経済もまた全ての必要を満たして、何よりも神様を愛し人々を愛する人生にスイッチを切り替える機会となりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
御言葉への応答として賛美と献金をいたします。献金当番の方は前へお進みください。